どうも、自分のツイートより動物の動画のツイートを上げた方がいいねが来る青です。はい、ということでね12月じゃないです。さっきも間違えて今2テイク目なんですけど、また間違えちゃいました。11月25日の青色恋日記始めていきたいというふうに思います。ということで、テイク2ということも今あってですね、さっきのテンションの 1.5 倍、いや2倍くらいのテンションで今お届けしまいっている、ところでございますけれども、本当にね、不思議なもんでね、2テイク目はね、なんでこんなにテンション高めに話すんだと、不思議ですよね。さっきまではどうもあーです、なんとかの恋日記始めますみたいなね、トーンだったんですけど、やっぱりこう似ていく目っていうのはね、なんかどうしてもこうテンションがグッとね上がってしまう、そんな感じなんですけどね。なんでですかね、まあ、なんかあれなのかな、この今日は何話そうかなと思ってこうモヤモヤしながら話し始めるスタートと、なんとなくさっきこの話したのってこのぐらいキュッと求めれるかなみたいな思いで話し始める、その心の持ちようというんですか、だいぶやっぱ違いますね。まあまたスーって息吸っちゃうんですけど、癖で。これ直したいな、これ直したいところでございますけれども、そうですね、もうだからあれですね、12月もあとちょっとで差し掛かってるということで、まあ今年はなんかもうちょっと、いろいろ年末の、ポッドキャスト、更新していこうかなって思っているんですけども、あのね、去年ね、今年の抱負みたいなね、ポッドキャストやったんですよ。でそれをこう聞き返してたら全然できてないことがいろいろあるななんて思って、例えば、青と真珠のくだらない話というポッドキャストありますけども、そちらで、自分の究極の味噌汁を5個作るとかね、なんか言ってたんですけど、それ全くやってないなと思って、なんか大概僕はその意気込んでやりたいって思ったことをなかなか踏み切れないってことが多いんですけども、今年もだからやれてないことが多いななんて思って、残りの1ヶ月で、まあ、やりたいことをもうちょっと、やり直さなきゃいけないななんて、思っているところでございますけれども、あとは今年やりたいことなんだろうななんて考えた時に、まあ、結構今年なんやかんやいろいろやっていて、まあキャンプから始まって、まあなんやかんやでやったと思うんですけどねまあだからって言ってこうパッと思い浮かぶことはなかなかないんだけれども、イベントとしてはかなり大きいことがたくさんあったななんて思っていて、まあ、山あり谷ありじゃないですけども、友達の結婚式にも参加させていただいたりね、いやなかなか思い出深い1年だったんじゃないかななんて思ったり、一方で、ものすごくなんて言うんですか、なんか久しぶりに大失恋をしたみたいなね、まあ、そんなエピソードもありましたけども、まあそんな困難でなんかこう1年振り返ると、なんだかこういろんな色合いのねある1年だったんじゃないかなってね、またちょっと思っているところですけれどもね。まあ最近の僕というとね、あれなんですよ、学生の頃から、まあ僕建築学科だったんですけど、まあとあるね、これちょっと今度ちゃんと紹介しようかなと思ってます。っていうのも、このこれから話す、まあそのとある島っていうのがあって、そのとある島のまあそのにある建物、建築ですね、まあ、その建築をまあ保存活用していこうっていうイベントを、学生の頃からやってるんですけども、まあその島の名前を言っちゃうと僕の正体がバレちゃう じゃないかななんて思っているので、ちょっと今伏せてるんですけど、まあそういう島がありまして、でちょうど1年前くらいにあの特集 NHK で特集が組まれて、あの僕もちょこっとだけね NHK に出場したっていうね、まあ、コロナ禍の中で、まあ、そのこういうイベント、プロジェクト、こういう建築守る活動っていうのが、どうやってやっていくのかっていうのをその現状に迫るみたいなことで NHK でね5分くらい取り上げられて、まあ、そこで僕がこうなんか格好つけてあの手を組んでなんかあのミーティングしてる姿をね、3分4分ですか、全世界にね、いや全世界にですよ本当に NHK だからね、公開したんですけども、まあその島にちょうど、先日ですか、有給使って行ってきまして、でまあその活動のなんていうんですか継続ということでねやってて、まあいろんな人がこの島の活動に実は取り組んでいるんですけど、島の外の人がね、何人か取り組んで、島の中の人も、ちょっと巻き込んでというか形で、まあ、いろいろ取り組んでいるんですけども、まあそんなこんなんでね、この、まあ、どうやったらその失われそうな、建物建築っていうのを、建築1個だけじゃなくてね、建築群なんですけど、まあその建物ポツポツとあるんですけど、どんどんどんどんこう壊れていってしまってる、でそれをどうやって取り残して、そして活用していけばいいのかみたいなところまで、考えていて、まあその島の外の人たちがいかにどうこうやったとしてもちょっと限界があるので、じゃ島の中の人たちに動いてもらおうよみたいな話でいろいろ活動を行っている中で、まあそのなんていうんですか、お偉いさんたちをじゃあ動かそうと、行政の人たちを動かさないとあかんよみたいな話があるんですけど、ただなんかなかなかこう行政の人たちが動いてくれない、ただ動いてくれない中で、じゃあどうやって行政の人たちを動かすかってことをいろいろ考えてると、ちょっと足が重いというかね、くなっちゃってるのが最近現状で、じゃあってことで僕最近これお話ししたのが、じゃあ島の子供たちをちょっと巻き込んでみないかみたいな話をね、振りかけてみて、あの少し、ワークショップ等々やっていこうかななんていう風にちょっと動きそうなね、まあそういう今活動少しやってたりするんですけども、なんていうんですかね、まあ、その活動を通して僕ちょっと思ったことがあって、なんていうんですかね、原則まああのあんまり、相当なんか自分のに才能がある人じゃない限りは別にその人がいなくたってなんとかなるし、自分にしかできないことってあんまりないんですよね。なんか急に話をそらすようなあれですけど、これはずっと僕から常々昔から思ってることなんですけど、自分にしかできないことってあんまりないんですよ。もちろん、昔はというか今もちょっと自分にしかできないことをやりたい、仕事にしたいってこれずっと思ってるんですけど、ちょっと冷静に考えてみると自分にしかできないことなんてほとんどないですよね。自分じゃなかったら他の人がやってくれること、他の人で代わりが利くことなんて結構いくらでもあるし、もちろんねその NPO とかこのアフリカで医者となってね、その現地の人たちを助けてるっていう、ああいうのっていうのはもちろんその人じゃないとできないし、その人じゃないか、その人がいてくれたからっていう、そういうエピソードが あるとは思うんですけども、大体のことは別に自分じゃなくたってなんとかなるんですよ。まあ、代わりはいくらでもいるんですよ。なんかそれを僕すごく意識してるんですね。自分に、なんかこう、なんか自分ってって思った時って、 あまり自分に期待しすぎないってことを、ようにしなきゃいけないなってことを、又吉、お笑い芸人の又吉さんから、教わって、まあ、YouTube の動画とか見て教わることが多いんですけど、あんまりこう自分に期待しすぎないというか過剰に、まあ、ちょっと言い方語弊ありますけど、そういう気持ちの心の整え方っていうのをよくするようにしてるんですね。ああちょっと落ち込むなっていう時はちょっとその言葉を振り返って、心整えたりするんですけども、まあ各言うこのプロジェクトも僕がいなくても全然回るんですけど、回るんですけど、つまり僕がいなくても僕に似た性格の人がいれば別に僕じゃなくたっていいんですけど、その中でも結構今のチームで、僕の存在は、割と大きいというか目立ってるんじゃないかなってちょっと感じるとこがあって、それは、自分が僕が優れているからではなくて、みんなの中で僕が何を提供できるかなってことを考えたときに、チームの中で僕一番頭が悪いんですね頭が悪いんだけど、あんまり考えないでバカっぽく、みんなのムードメーカーじゃないですけど、周りをちょっと盛り上げるというか、なんだろうな、そういう俺性格あるんだなって最近自分で思うようになってきたんですね。特にその自分の特徴がそのチームではものすごく発揮されるなって思ったんですね。でこれちょっと僕の性格思い返してこう振り返ってみた時に、なんて言うんですかね、周りの人が比較的静か、インテリ、インキャラとは言わないけど、そういう時って僕結構コミュニケーション能力が高いというか、ぐいぐいスキンシップを取るのが好きなんですね。中学校の頃とか振り返ると、僕はよく喋る人よりもクラスで静かな人に声をかけるのが好きだったんですね。これは本当にもう僕の根っこの部分なんですけど、クラスで静かな子、あんまり目立たない子に声をかけるのが好きだったんですよ。その人なんで好きだったかっていうと、この人と話すと実は他の周り話してないから、実はもっと面白いところ引き出せるんじゃないかなっていうのとか、なんかその人をグッと引っ張って明るくしたいっていうのがあって、逆に周りが明るかったり人気者ばっかだとすごく静かになるというか、周りと違う自分を演じたくなっちゃってたタイプだったんですね。で今のチームは、僕よりも周りの人たちがインテリ頭にちょっとよくって、でも静かな、比較的静かな、まあ僕とものすごく相性の合うタイプの人たちが多くって、僕があまり物事をよくよく考えずに思い切りで、なんか考えるより先に行動しちゃう、その側面も僕持ってて、その良さがうまく発揮できるチームな気がしていて、だからこそ僕が周りに必要されているというよりかは、 僕がこのチームを必要としてるっていうような環境で、いろいろできてるなってすごく思うんですね。確かに結果的に見たらこのチームに僕の全く考えない、考えるより先に行動するっていう側面が少なすぎるから、僕が入るといい刺激になるかもしれないってすごくちょっと思うんですけど、一方で僕がそれを、僕のその考えるよりも先に行動するっていう性格をものすごく発揮できるんですよね。周りがそれはあんまりしないからっていう意味では、僕にとってもものすごく助かってる場所なんだなって最近よく思う、最近っていうか行ってよく感じたんですね。で、だからだいたい自分は別に代わりは聞くんだけど、なんだろうな、なんかこう、なんていうのかな、なんかあるじゃないですか。なんかそういう、ちょっとまだ言葉にしきれない、そのなんかをすごく大切にしたいなって思いましたっていう話なんですね。で、まあ、ちょっと話変わりますけど、最近こう仕事をしていると、僕は結構一匹狼が好きというか、一匹狼であることがの楽さが好きなタイプなんですけども、だから昼ご飯とか結構一人で食べてるしみたいな、そんな感じなんですけど、最近ちょっと周りに合わせようと思ったのもあって、まあ周りの人に声をかけて一緒にご飯を食べるってことを少ししてみたんですけど、まあだから何って感じなんですけど、なんか残業とかもそうで、これちょっと話変わるかもわかんないですけど、なんか会社とかの単位でみんなが残業すると、まるで残業することを良しとされるような、そういう空気になりやすいじゃないですか。で、僕はまあ今はなんですけど、まあ残業があんまり今なくって、とてもねラッキーなんですけど、まあそんなにやらなきゃいけないことがまだないので残業しなくていいんですね。で、まあ一方他の同期の友達はやらなきゃいけないことがあるので残業をしてるんですね。で、まあ僕は定時で上がるちゃうから、周りからなんでっていうか、めっちゃ早く帰ってるけど家帰って何してんのかねって裏で言われてたららしいっていうことを今日聞いたんですけど、でもなんか、いや、まあこれをね、僕が気にしてる時点で僕の負けというか、まあ、勝ち負けなんてないんですけど、ただなんかそこにすごく違和感を感じたっていうのは、まあそんなことを言ってくるやつに違和感を感じたっていうのもあるんですけど、なんかそれに気使ってる俺自分にも違和感を感じたというか、なんでそんなのに気使ってるんだっけ僕みたいな。まあもちろん集団でね仕事をする以上、周りと足並みを揃えるっていうノウハウも大事なんですけど、なんか本来は別にそこを気にする必要ないんじゃないかなっていうか、まあ自分って思ってこうもやもやして始めちゃったんです。で、そういう時に僕がものすごい大事にしてることっていうのが、今自分にできることを大切にする、自分が手をと最大限に伸ばしてそれで届く範囲の人たちを大切にするのと少し似てるんですけど、今自分が精一杯できることに集中するってことをやったりしてます。で、まあ、これを考えてた時に僕今日帰り道考えてたんですけど、心の整え方ってものすごく大事だなって思うように改めてなりました。やっぱり 今日なんか僕ね、朝からあまりついてないなと思うことがあったんですね。まあもう本当にちっちゃいけど、例えばメッセージ送ったのに課長からいいねが返ってこない、いいねっていうかリアクションが返ってこなくて既読無視されたとか、最後に一言挨拶して帰っていけばよかったなとか、まあ、そういうちっちゃい事実もでなんか心に引っかかることがあって、例えばそのちょうど渡れるからね、横断歩道っていうか車道っていうか道路渡れるからと思ってスッて渡ったら車がものすごく勢いで来てて、まあ、僕は結果的に大丈夫だったけど、もうちょっと遅かったら引かれてたなとか、なんかそういうちっちゃい、あ、これちょっとうまくいかなかったかもなっていうのが結構ちりつもで、例えば今日スーパーでなんか元気出る飲み物飲みたいなと思って、完熟バナナ&豆乳ミックスっていうのを買ったんですけど、思ってたより あんまり豆乳の味がしてあんまり美味しくなくてとかね、ちょっとあうまくいかないもんなっていうのがちりつもになると、あなんでうまくいかないんだろうってどんどんネガティブになっていくことがあるんですけど、そういう時は大事なのはやっぱり何したってちょっとうまくいかないっていうのはたくさんあると思うんですよね。だからそれをまず書き留める、あるいはこうちょっと大切にこう、ね、ネタ帳みたいな感じで取っておく、リストアップしていくっていうのが一ついいのかなと思ったのと、まあ、トータルで言えるのが心の整え方っていうのは、たくさん用意しておくのがいいんじゃないかなって思ったんですね、やっぱり。でこれは僕にもいくつかあるし、例えばこうやって声を出して言葉にして考えを整理させる、で大体僕の仕組みは僕の仕組みは1回目に話したのは大体ぐるぐるしてて、なんかこうなんかこう不発弾みたいなのが出てくるんですよ。2回目話すとフランクにちょっと声のトーンが上がるっていうのはこれは僕の仕組みというか公式というかなんですね。だからそれをまずきちんと知っておく、自分の体の状態どういう仕組みになってるのかってもきちんと知る必要があるし、だしその心の整え方ね、僕にもいくつかあるし、そして聞いてる人もそうだし、誰にだって心の整え方ってあると思うんですよ。でもそれをあまり発信しないことが多い。でも心の整え方っていくつあってもいいじゃないですか。あの人はこういう心の整え方をしてるとか、そういうのってもっともっとたくさんいろんな人から話を聞くっていうのは大事だと思うんですよね。なのでこれからどんどん、まあ青と新人のくだらない話でもいいですけど、まあ、どこかでこのもっとみんなの心の整え方というのを集めていきたいななんていうふうに思っています。なので近日今考えたんですけど、心の整え方100-3というのを一人でやろうかなと思ってます。どういう心の整え方をしているのか、それを100個集めてそのうちの3つを お話しするっていうのを一人でやっていきたいと思いますので、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。やっぱりね、なんか自分のルーティーンというか、まあそういうなんていうのかな、魔法の言葉とかね、僕はだからさっき言ったみたいに、苦しいな、あうまくいかないなって思った時は、今自分が大切にいる人を精一杯大切にする。っていうのにきちんと心をセットすることを心がけたりとか、あとはあ幸せだな、生きてるんだもんって言葉を最近僕ちょっと編み出したんですけど、別に僕が編み出したっていうよりかはなんかって感じなんですけど、これすごく大事な言葉だと思うんですよね。 まあそれを大事にだなと思ったきっかけもあるんですけども、そうやってね、そのそれぞれの人の心の整え方っていうのをもっともっと集めて発信していくっていうことが、まあ、できたらいいななんていうふうに思っているので、これかな、少しずつ、みんなの心の整え方っていうのを教えてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで今回の青い恋日記も終わりにしていきたいというふうに思います。いかがだったでしょうか。やっぱりさっき言ったように、その1回目に話すよりも2回目に話した方が声のトーンが上がるっていうのも改めて分かったし、やっぱり話してみると、なんだろうな、あ、今日は話さなくてもいいかなって思ってるくらいなら、一度話して心を整えるっていうのもやっぱり大切なことなんだなって分かりました。やっぱりモヤモヤしてたことちょっとあったので、その残業の話とかなんで、その大事だなと思ったし、やっぱりね、僕すごく思うんだけど、これ僕もいけないことだなと思うんだけど、言葉のと伝え方っていうのはものすごくやっぱり大事だなと思うし、どういう時に自分が嫌な気持ちになるのかなっていうのも貯めておくっていうの、これ大事なのかなって思いました。あらかじめそれを知ってれば、少しそれを言われた時にカチンと来なくなるし、自分が正しいことを伝えようとすると周りから見るとすごく醜い姿になる、そういうのっていうのも、なんとなく頭で分かってても言葉にしないと改めて気づけないっていうこと多いんじゃないかなって思うので、そういうことも少しずつ、自分に問いかけるように、そして皆さんにも教えてもらえたら嬉しいなというふうに思っています。ということで、今回はこの辺にして終わります。次回も楽しみにしていてください。ではではまたね、バイバーイ。